TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑い暑い日、
いやもうずっと暑いっすね。でも
今週は暑かったです、うん、先週か
とんでもないね。もう
やばいよ
本当に。やっぱ35度とか食らうとさ、うん、ああこの、ああはいはい、ああわかります、このもうサウナみたいなこのね、うん、口から入ってって体の中からもう熱くされるこの
やつね、
やつ、うん、ああ来ましたかと、うん、でまだ7月初めぐらいだし、うん、マジかよみたいな、うん、これがもうあと2ヶ月ぐらい続くよっていうね。
確かにね、うん、もうびしょびしょになりますからね、もう息で。
いやそうそうそうそう、うん、もう息とかもう沖で、もう沖でびしょびしょですもん。
沖でびしょびしょ、
息どころかもう、はい、沖で。
あれさ、
もうすぐもう、う
ん、基本あとパンイチで寝るスタイルじゃないですか、
はい、
あれって年中そうなの？
年中そうです。
年中そうなんだ、
はい、
年中それでいけるんだ。寒いとかないの？冬も別に布団集めに行きゃ寒かないの？
冬もそうだね、うん、むしろその汗出ちゃう方が嫌だから、
うん、
うん、やっぱ冬はパンイチで布団で調整するってことだよ。服ではもう調整できないから、やっぱ服ってまとわりつくからさ、うん、もう暑くなったらもうその脱いでとかやんなきゃいけないから、うんうん、そうじゃなくてもその布団掛け布団と毛布とかにしといて、
紀元前の話なのか。
で毛布を外したり掛け布団外したりとかで、
服はまとわりつくからさ、はい、
で10分ぐらい体半分だけ出して、うん、あとはもう布団巻き巻きしてとか、まあ、いろんな方法があります、
う
ん、
そうですか。
でも夏はもう本当どうしようもできないからね、うん、あのすごい気になってんの、あの、なんだっけな、ニトリとかにさ、うん、あるじゃないですか最近。俺本当にね、これ全くもってそういうとこ行かなかったから、でしかも東京来たのが23の時、13年前とかで、うん、でまあ本当に自分のね布団ずっと敷きっぱなしだったじゃないの、うん、高円寺の家に。
もうだって5年1回も布団何もしなかったですからね。そこでずっと寝てましたよ
みたいなとかさ、うん、で先輩の家行ったりとかいろいろあったから、まあね、もう布団に関するその知識が全くなくて、う
ん、なんだそれ、もう布団に関する知識、
布団、
ね、布団捨ててたもんね、もう
布団そうそう、うん、でそれで、その状態で壁とかで、うん、そういうホームセンター有吉の壁とかで、うん、一般人の壁とかで、まあ、うん、とか物ボケのコーナーとかで行ったりした時に、うん、衝撃だったのが、うん、その冷感マットみたいな、もうでけえ冷えピタの、そう、
でけえ冷えピタとは違いますけど、
要は冷えピタのさ、うん、ジェルでしょ、ジェルってか、うん、冷えピタのゲルの部分、水色と青い部分、うん、あれをなんかこう全体に伸ばしたようなマット、うんあれが開発されてて、うん、で結構普通というか、
うん、
N クール
ニトリの、
あーそんな感じの、そうそう、今年も夏がやってまいりました、はいこの人の出番です N クールみたいなさ、いや俺全然知らなかったからそんなみたいな、であれがそうだ、あれが欲しいと思ったんだ、うん、もう本当に普段何も欲しいって思わないんだけど、
あれが欲しい、
タバコぐらいしか
本当に何も欲しいと思わないよね。
そうあれ本当に欲しいと思った、
もらえるもの以外、
うん、うんそうだ、それ思い出した。だから今年ちょっと俺あれ買ってみます。
N クール
、うん、あれいくら2000ぐらい、
どうなんだろう、だ
1500円、
もうちょい、
もうちょい、布団ですよ、
お値段以上とは言いつつもそれ布団ですから、
いや布団ですよ、
うん、
あでもそっか2000、3000ぐらいか、3000ぐらい多分ね、うん、うん、でもその3000でさ、本当にひんやりするなら、うん、本当にあの暑さが和らぐなら、うん、まあ3000まあ、うん、惜しんでる場合じゃないよね。
あでも
俺はあのフローリング分かる、
うん、
布団で熱くなった体を、うん、その状態であのフローリング のめっちゃ冷たいところに押し当ててみたいな、うん、でそれでそしたらフローリングがまたぬるくなって熱くなって、うん、その頃別のところ体やったらこう冷たくてみたいな、その冷たい場所探しみたいなのを小さい頃からやってきたんですよ、うん、もうずっと夏の間はね転がりながら、うん、でもあの N クールがもしあるなら、もうあれずっとひんやりってことでしょ、ずっとあの感じってことでしょ、
ずっと気持ちいいよ、サラサラっていうか、なんかさ、そのタッチ的にあの、うん、シルキードライあるじゃない、
シルキードライ
もう何も欲しがらない人の、うん、
でもあれ例えばその場にずっと腕とか置いといてて、ユニクロの白キードライは分かんない、
まあ、着てますよあなた、あの衣装さんが用意してくれる時とかは。
あ本当に、
うん、下に着てるやつ、あの肌着。
俺だってヒートテック初期で止まってるから、うん、ユニクロは。そっから極暖とかいろんな出てるじゃないですか、うんうん、そう、それがギリ、あ極暖みたいなあったなっていうような、うんうんうん、まあだからそのあの青い部分っていうか、あのジェル、ゲルのところに手をずっと置いてて、普通の布団みたいにその熱が溜まっていかないのか、うん、ずっと冷たい状態でいるのか、もしあれが、それが冷たい状態なんて、とんでもない商品だよ。
いやあれだいぶ冷たいですよ、
とんでもない商品
だったら、あれ
すごいよ、あれ開発した方 N クール、うん、ちょっとそうそう、ありがとうございます。ちょ、思い出しました、 N クールをちょっと買いに行きます、うん、
はい、N クールそれメモらないで、
N クール
でっかく N クールで、それにメモしないで。
N クールの上に別に敷いたりしないよね、さらにね。N クール。
N クールが一番上に来ないと、そう。
N クールの上に布を敷いたりしないでしょ。
しない。もう N クールが最前線で。
ああ、オッケーオッケー。それそれそれ。それがいいのよ。うん。わ、うん、かりました。うん、それでじゃあ、やらせていただきます。
それで暑い季節乗り越えてね。暑いですよ。もう、ショーレースもね。うん。続々開催されてますしね。
そうだね、この季節はそうですよね。
次来る芸人グランプリとか、
ああ、そうだ、う
ん、ABC お笑いグランプリとか、キングオブコントも予選が始まったみたいで。
うん、そうです、うん、で、言ったらね、M1 も始まりますよ。
M1 始まりますし、この間、うん、ライスの関町さんにお会いして、関町さんが、今年もキングオブコントのファイナリスト分かったらすぐ教えてやるからなって言いましたリーク宣言されて
ました。いやでもあんま、誤解されないように本当にね、言っておくと、僕らにだけっすからね、教えてくれ
る
の、
はい。そうだから、関町さんは。
そう、なんかいろんなところに、ツイッターとかいろんなところに書きまくるとか、そういう掲示板にね、書いてバラすとか、
そうい
う
ことはしない。5チャンネルとかにも、その、リークしてんのは関町だみたいになってる。なってる。
それはないです、はい。関町さんはちゃんとその正規ルートで、
正規ルート、
情報を仕入れて、はい、で、それを、要は本当に発表のね、あれ何時間、うん、どんぐらい前発表を。
2、3時間前ぐらい。
2、3時間前ぐらいに、うん、だから本人たちはもう知ってるんだよね。
知ってる。
そうそう。うん、で、その後に俺らがその、一般の方が知る前に、教えてくれたっていうだけですから、うん。うん。そんなもう、とこかまわず、もう、巻きまくってるみたいな感じじゃないですか。それだけちょっとね、誤解が生まれちゃうとあれなんで。メールが届いてますよ。
メールが。
エナメルバック問題ね。
問題ではない。
まあ、高校生がね、はい、いわゆるその、まあ、これまあ、まあ、わからない方もいると思うんで、どういう問題かっていうと、まあ、高校生がね、エナメルバックを、ちょっとじゃないですか、でかいバッグ、
はい。
ね。で、あれはね、もうそういう、バイトとかもせずね、うん、部活に打ち込んでいる、うん、そしてそういうなんか、彼女とかもいるような、うん、そういう青春を送っている学生の名刺じゃないけど、
はい、
要はそれをもう見せびらかしてね、うん、俺たちはね、うん、将棋部とかはね、うん、本当にエナメルバッグを持ちたかったけど、うん、エナメルバッグ持つほどのその荷物もねえしね、うん、文化部はなんかもうそういうね、もうエナメルバッグのやつは何なのみたいな、
はい、
でまあ大体エナメルバッグ持ってるのサッカー部だしね、うん、っていうそういうのから、
うん、
なんかもう発展していってで嫌なやつがスタメンだみたいな、
はい、
その みんながそうやって言ってるエナメルバッグ持ってる嫌なやつっていうのはスタメンのことなんですよと、うん、その
補欠
のエナメルバッグはもっとひどいんですよとか、うん、全然そんな楽しくないんですよみたいな事実とかも出てきて、うん、
出てきて、うん、でそれを鈴木もぐらが批判して、
うん、批判っていうかまあ
な、まあ、なんか頑張れよって頑張ってねえから補欠なんだっていう、なんか、むちゃくちゃなスポコンの、押し付けてきて。
いやいや、それはなんか、でなんか無理、いやいややってますみたいなメールだったらさ、うん、その、めっちゃ楽しんでやってて頑張ってて補欠ですだったらまた違うんだけど、うん、いやいややってますみたいな感じだったから、そういうのもあっての、最新の。
最新のエナメル事情。
はい、エナメル事情が来ております。はい、まずはラジオネーム、めぐり。皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
もぐらさんが提唱されているエナメル問題について、はい、僕の経験をお伝えしたくてメールしました、
はい、
僕は小中学校でサッカー部でした、うん、地区の選抜選考会にすら呼ばれないような平凡なプレイヤーでポジションはゴールキーパー、
はい、
小学生の頃は後半から出てくるセカンドキーパーでした、
はいはいはい、
一軍にいつもいじられ大会後焼肉バイキングでの打ち上げではいつもコーラに醤油を混ぜたものをドッキリで飲まされ、
うんうん、
僕のリアクションを見て、うん、エナメル軍団は爆笑
エナメル軍団カナリア軍団みたいな
こんなピエロみたいな自分を変えたいと努力し、
うん、
中学生の頃はレギュラーを獲得、
はい、
中2の時、
はい、
地区大会の準決勝まで駒を進め、
うん、
これに勝てばチーム初の決勝進出が決まる大一番、
はい、
ここで僕はやらかしてしまいました。
決勝戦で
相手のコーナーキックをパンチングしたボールがそのままゴールネットを揺らし、
うわ、
キーパーである僕のオウンゴール、
はい、
そのまま1対0で負け、僕は S 級戦犯として周りから攻められ、
うんうん、
それからは地獄の日々、
うん、
練習の帰り道 1.5 リットルのコーラに、
うん、
エナメル軍団のエースのションベンを混ぜたものを飲まされました。そんな青春時代を過ごし社会人となった今、僕も立派な子供です。パチンコでは音量を上げすぎて店員に注意されたり、競馬ではイクイノックスとジャスティンパレスの3連単二等軸マルチを2万円分買って外しました。もうエナメル問題は僕で終わりにしませんか。僕は塊さんと昔のエナメル軍団が重なるので、塊さんがラジオで失敗談やハゲの話を聞くと飯がうまいです塊さんのことは嫌いではないのですが、塊さんのそういった話を聞いてざまみろと思うのが僕にとっての過去への復讐です。だから僕らさん、片前さん、スタッフの皆さん、踊り場は一生続けてくださいね。こんな僕にも生きる価値は、こんな僕にも生きる希望はあります。エルレガーデンのライブ参戦が決まりました。ガンダムシードのパチンコ打ちたいし、クズパチでの実践も楽しみです、
はい、
そしてリバティアイランドとイクイノックスの直接対決を見たいです。ああ、今日も X ビデオを見てしこってラジコを聞きながら寝ようっとということでね、はい、まあジャスティン、イクイノックスとジャスティンパレスの3連単二等軸マルチって、まあ、
うん、
要は
どうなの、
これはね、あのイクイノックスとジャスティンパレス2等とも入ってるんです、
うん、
3着以内に、
はい、
なのに外したっていうことなんですね、はいはい、池添を変えなかったってことなんですよ、うん、池添ジョッキー
は、はい、
だから相当かわいそうってことです。
相当つらい
そうです
勝ちを逃した。別
に
ね、
パチンコもね、音量上げていいんですよ。だって音量上げれるようになってんだから。
別にもうルール違反ではないです
よね。ルール違反ではないの、うん、なのに音量上げて
うるせえっつって
注意されたりとかね、もう散々ってことですよ、
はい、
うん、ただあなたの失敗でね、うん、飯がうまいみたいです
わかんないですよ。僕はそんな愚行は犯してないんで、普通に最悪刑務所に入れるべき事案なんですけど、そんなコーラにちょんべん混ぜて
最悪だよ女の。
最悪
マジでさ、
もうクソ
ダメだ女のは、うん、まあ、こんなのはねクソです。本当そういうクソが、うん、まあなんていうの、もうレベル超えちゃってクソなんで、こういうその正面
論
外です飲ませるとかそういうのはね、うん、でもまあだからそういうね、まあ巡りからするとでもちょっとそういう、まあ自らの話が飯がうまいっていうことなんで、
うん、
だからそんなにね怒んなってことですよね。わわわわ怒んないでってことよ。こっちとしては飯はうまいですっていう。
ふざけんな勝手に調味料しやがって。
続きましてラジオネーム東京のセレブ、もぐらさん、かたまりさん、はじめまして。
はじめまして。
私は42歳主婦です、
はい、
最近のトピック、エナメルのバッグについていろいろと思うところがあり初めてメールします、
はい、
私は 高校生の時、うん、サッカー部のマネージャーでした。
あ、マネージャーさん。
しかも首相と付き合っており、
お、
もちろんその彼もエナメルのバッグを持っていました、
うん、
彼はとってもサッカーがうまく、選抜で海外に試合に行くような人でした。
すご。
練習が自主練の時には彼はレギュラーにもなれない下手くそ部員が一生懸命に練習しているのを尻目に、
うん、
下手が練習すればいいんだと言い放ち、私と手をつないで下校していました、
うん、
部室でのキス、
うん、
二人での下校、
うん、
自転車二人乗り、
うん、
帰りのバスの中で運転手の資格に入り、
うん、
いろいろエッチなことをしていたこと、
うん、
それはもういろいろやりました。しかも、
うん、
彼のエナメルバッグと私のリュックを1週間交換して過ごしたりして見せつけていました。それをこのラジオにメールを送ってくる、
うん、
いわゆるレギュラーメンバーではないサッカー部員たちに、
うん、
そんな風に思われてたのかと思うとゾッとします。そんな自我があったなんて。地味でサッカーが下手くそなだけだと思ってました。いいとこねえじゃんと思いました。キモい。以上です。
どういう喧嘩の売り方なんだよ。見たことねえ喧嘩の売り方してるよ。
いやー、なるほど、ね、
すごいな、びっくりだな。
なるほど、
もう
あ、やっぱりね、
全文字喧嘩売ってきてる。
ダメだもん、やっぱこういうのいるから。
鈴木もぐらスペシャルみたいなこと全部やってるじゃん。
なるほどなるほど。あー、ダメね、こういう人は。もう、あ、そうだから、こういう人間がいるからやっぱり言い続けなきゃいけないんだよね、うん、間取れない人間だから、うん、こういうさ、
これ本当。
いや、もう本当なのよ、
うん、
こっちはこっちでね、こっちのエナメルの側の人間のそのタガを外すとこうなるのよ、
うん、
意見としては、
はい、これはすごいな。
これもひどいですよ、うん、ね、同じ部員の子ね、このラジオにメールを送ってくる、いわゆるレギュラーメンバーではないサッカー部員と、そんな風に思われてたのかと思うと、うん、ゾッとします。そんな自我があったなんて。
すごい。どっかでそのひっくり返るとか、この男がクソだったんですっていう方向に行くのかと思ったら、
いやいや、今気づいてんだから、字があったなんてって。
42にして、
ふざけんな。本当にもうね、いるんですよ、こういう自分中心、エナメル中心の人間が。エナメルを中心に回ってるんですよ、こいつらは。ね、いや、もうこれもうどうにもなんないね。
泥沼化していきますね、どんどん。
もう泥沼よ。だからもう終わんないのよね、うん、これ、うん、いろんな意見があります。
うん、
いろんな意見あるけど、これ
一番のもう一番過激な意見じゃないですか。
ムカつくわこれ、本当に。
相当煽ってきてますから。
相当な。でもこれ、こんだけ煽っても出てくんの、このイケメンなんだろ、だってなんだととか言っても出てくんのイケメンなんでしょ。海外のさ、海外によく行くイケメンなんでしょ。この彼女がこうやって喧嘩打ってきてますけど、
うん、
これになんでそんなこと言うんだお前とか、
うん、
言い過ぎだろ、おかしいだろとか言ったら、
うん、
彼氏が出てくんでしょ、
うん、
ふざけんじゃねえよ。本当によ、はあ、もう本当に、ちょっとこれは
結構ご意見届いてます
ねえ。ご意見ですか。
ラジオネーム、
ええ、
逆ネジしめぞう、
ええ、
7月3日放送の踊り場で、
うん、
ハーゲンダッツのスプーンが入ってなかったともぐらさんがおっしゃっていましたが、
はい、
メーカーがプラスチックごみ削減の取り組みで、あのハーゲンダッツのプラスプーンは入手困難になっています。
え、
コンビニの店員さんの不手際ではないと思います。
あ、そうなの。
そう、プラスチックゴミ、
あれなくなっちゃったんだ。
そうですよ、あのハゲンダッツのやつね。ここハゲンダッツって書いてあるやつ。
じゃあもう木のあれが主流になるってこと。木のスプーン
じゃない。ストローもだって紙ストローが もう主流になってきてるじゃないですか。
え、あ、そっか、うん、紙ストローね、
うん、
うん、あ、そんな感じで木になってくのか。
木になってくんじゃないですか。
なるほどな。だ、木になった時にだから強度あんのかってことなんだよね。
確かにね、もう持ってかれる時あるもんね。
そう、なんであのプラスチックなのかっていうと、うん、強度の問題じゃない、
うん、
だから木は別に木でいいんだけど、そうなってくると強度がっていう風になっちゃうよね。
確かに時々そのハーゲンダッツじゃないアイスでも、これハーゲンダッツじゃないと無理だろうっていうやつあるしね、強度的に。
あ、強度的にね。
ブリュレ大好きなんだけど俺。ブリュレ知ってる、あの
アイスの。ローソンでしょ。ローソンでしょ。
いや、いろんなとこで売ってると思う。
あ、本
当？うん、めっちゃ美味しいやつ、うん、ブリュレもあれハーゲンダッツじゃないと木のスプーンだと持ってかれるんだよな、
うん、
ある程度置かないと。
まあ、じゃあ消えてくのかな、なくなっちゃうのか
全部、ね、
まあしょうがない。確かに、まあそういう環境の、ね、に悪いとかそういうのだったらしょうがないけど、うん、うん、
そうなってきたらなんか特別感ありますけどね。
あれだね、そういう何分置いてから食べてくださいとか、そういう感じなんのかな。
なんかハーゲンダッツ CM とかそんなやってない？
あ、やっちゃうもんね。
なんか何分置いてはみたいな、
うん、
柴崎京さんとかが出てるやつ、
う
ん、
そうなってくるんだね。
はい、もう一つご意見届いてます、うん、ラジオネームヒロピス。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
かたまりさんがお話しされていたもぐらさん太りすぎ問題について解決策を思いついたのでメールさせていただきました。
え、
私は管理栄養士として働いており、うん、その分野は専門外なのですが、
うん、
手術という選択はいかがでしょうか。
え、手術
ええ、
メスどうすか。
もぐらさんの身長と体重が正確に分かりませんが、
はい、
もぐらさんの BMI、
うん、
体重割る身長かける身長が35以上だと仮定すると減量手術の適用に入るかと思います。
減量手術、
塊さんはお金を出してでももぐらさんは痩せてほしい、もぐらさんは頑張らずに痩せたい、お二人の思いを同時に叶える一案としてご検討してはいかがでしょうか、うん、
はい、
加えて言うなら塊さんにとってはお金を出してもぐらさんを痩せさせる以外のメリットもあります、
うん、
術後もぐらさんもすぐには仕事に復帰も難しいかと思いますので。
そんな結構きつい手術だな。やっぱ
塊さんにとっては、うん、去年もぐらさんの手術がキャンセルになって取れなかった大型連休が取れるかもしれません、
うん、
どんな方法を取るにせよもぐらさんには痩せて健康になっていただきたいです、
はい、
そんな
減量
手術ってあるの？
脂肪吸引とかそういうこと、
うん、
減量、それも脂肪吸引も減量手術の一つに入るってことなの？
肉切り取るの？
いや、肉切り取るって、いや、いや肉切り取るなんてことはねえだろう。怖いじゃん、だってこのお腹のところにもあって血管とかあるでしょ、多分毛細血管とか分かんないけど、いろいろあるんじゃないの。
どうやるんだろう。
だって今俺が腹にさ、腹を例えば吸ったりとか切ったりとかしたら血出るじゃん、
うん、
ってことはこの腹のところにもなんかその毛細血管的なの通ってるでしょ。
もちろん血液は流れてますよ。
でしょ、
うん、
この腹をさ肉切るなんて怖すぎないですか。まあでもそういうあれか、なんか大動脈瘤とか大静脈瘤とか その辺のでけえのさえやんなきゃいいってこと。この辺切っちゃった
らどういう手術なのか分かんないですけど、減量手術
なんですか。減量手術ってしかも保険が適用されるってこと、
うん、
え、
あ、なるほど、胃を小さく切除したりする手術です。
うん、
はい。手術の対象となる患者さんはそのままだと近い将来肥満による合併症が原因で命を落とすような危険性があり、
うん、
内科的治療ではうまくいかなかった方々です、
はあ、うん、内科的治療ってのは何？薬か
とか、まあ、
うん、でもそうだよね、薬、うん、なんかそれあんのかな、そういう、え、痩せ薬ってこと？内科的治療だと、で外科は？外科は胃を切除する。はあ。だもう入んないようにするってことね。
うん。物理的に。
ああ、なんか聞いたことあるな。え、それさあ、大きくできんの？一回ちっちゃくしたやつ。
一回ちっちゃくした胃を？
そう。
大きくはできないんじゃない？
え、もうじゃあ、え？切っちゃったら終わりじゃん。
うん、
胃。どこ行っちゃうの？俺の胃は。
知らない。
ぽい？
ぽい。
やだやだやだやだ。 やだよ。
朝食の人間として、うん、
生きるってことでしょ、うん、俺もそんな食えないんでみたいな、うん、胃がいっぱいなんでみたいな、うん、腹いっぱいを物理的に、うん、その作り出すってことだよ ね、 そのほんの少しの量で、
うん、
いやでもさ、いや胃だよ、お金じゃん生きるなんて、
そ
ん
なお金
よ、いやいやいや怖えよ、うん、ちょっとそこまではちょっとまだ覚悟が、まあ、
そうです今後のその長期的な健康を見据えての手術ってことですね、
うん、そういうのもあるってことね、うん、確かなんかそういうので
めちゃくちゃメール来てる、痩せてくれと。
めちゃくちゃって何件ですか
50件ぐらい来てる。
いやそんなめちゃくちゃじゃないですよ、
ダメですよクソ豚
50件では全然でしょ。まあでもそういうのはでもな、ちょっと言い切るのは怖いかなまだ、
うん、引き続き、
うん、
ライザップさんからの
ないの、なんかその飲んだらさ1キロ痩せるみたいなやつ、うん、
ない、
合法よ。そう、もしなんか、だから漢方とかね、そっち結果あるとしたら、うん、なんか何でもいいんで情報待ちしてます。こちらは塊さんのハゲ対策についてメール来てますね。
こんばんは。
ラジオネームペーズリー、まだそのこんばんはとか言ってないのよペーズリーが。
先にこっちから
こんばんは。塊さんのハゲ対策についてメール来てますって言ったわけだから、んんでおはようございますかもしれないし、こんばんはとか言ってないのよ。ラジオネームペーズリー、もぐらさん、塊さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
初めてメッセージさせていただきます。
はい、
私はつむじのあたりが寂しくなってきた、はい、メンズエステ好きの41歳パチンカスです。
はい、
趣味柄、はい、他人に後頭部をしっかり見られることが多く、
そっかパチンカーだと、
薄さを悟られるケースが多いのですが、
はい、
そんな時に重宝しているアイテムがありますので、ぜひ塊さんにお勧めしたいと思います。
え、何？
それはナチュラーというアイテムです、
はい、
英語ですねこれ。
ナチュラー、
ナチュラー、うん、こちらは黒い粉状のもので、
あ、クルポン、
ふりかけのような容器に入っており、
はい、
気になる部分にポンポンと 2,3、はい、回ふりかけ、
はい、
軽くブラシでなじませるだけで OK という、
はい、
簡単に使える代物です。通常この手のものは、はい、汗や雨に打たれることで粉がダマになってしまうんですが、はい、ナチュラーはダマにはならず、
はい、
少々の水分では落ちたりはしません。持ちもいいです、
うん、
これのおかげでスカスカの私の後頭部の寂しさを他人に気づかれることもほとんどなく、
はい、
堂々とメンズエステやパチンコに、愛しむことができていますデメリットとしては、
はい、
痒くなってしまうことがあるという点です。かっこ、書いてしまうと指に粉がつきます、う
ん、なるほど
値段もかなりリーズナブルですんで、
はい、
AGA 治療中でまだ寂しい後頭部を隠すためのつなぎとして活用されてみてはいかがでしょうか。
なるほど、
ということで
ナチュラーね、
ナチュラー、
はい、
どうですかこれは。知ってました？これ知らなかった？
知らなかったです。
売ってんすよ、だから黒ポンポンが多分市販でね、
は
い、うん、ふりかけのような容器だって
。ほんとふりかけのような容器なの。
いや、
そのどんな、
あれじゃない、
旅の友みたいな、
サルカニ合戦みたいな、
サルカニ合戦みたいな、
サルカニ合戦みたいなさ、あのふりかけなかったっけ、あったっしょ、なんかあの瓶みたいな、この円柱型の
カンカンみたいな入ってるやつ、
円柱型のカンカンっていうか、なんかそう、サルカニ合戦、
初めて見た。
え、
うまそう。でものりごま、
めっちゃうまいのよ、サルカニ合戦のふりかけ。
へ、
うん、あ、これ千葉のもんなのかなこれ。
ナチュラーはどんな感じですか。
え、ナチュラー、
ナチュラーどういう表記。
ナチュラーはね、
あ、ふりかけみたいな、かっこいいふりかけね。水に強い
いいじゃん、ナチュラー。
どうでしょう、ナチュラー、 ナチュラ行ってみようかな。つなぎのナチュラ。
え、痒くはなんないですか普段。別にそんなポンポンとかつけてても。
痒くはなんない。自慢となったことない。
大丈夫かもね、じゃあ、うん、もしかしたら、うん。値段どんぐらいなんだろうね、こういうの ね。だって、何回、100回分ぐらい入ってるわけでしょ、まあ、?2、3回でいいんだったら。
うん、
で、そんなふりかけみたいな容器に入ってるってことは。はい、だから、あれかな、ちょっと高えのかな、容量はあるけど。2万とか。
あ、安い。
え
?2350円。
あら、え、
安っ。
これはどうですか、ナチュラ
買っちゃおうかな。
それどう、普通のあれには売ってないのかな、ドラッグストアとかには、
ね、
うーん、まああれか、ホームページかあるみたいなんだよね。
あ
ー、ホームページから、買うって感じなのかな、うん、ネットで、うん、
ナチュラ初回トライアル版
お
代金送料0円、マジ。ただ
まあ、まあ、つなぎとしてリリーフとしてね、
リリーフ、
うん、
はい、
ということです、うん、はい、
JFK として、
一度ちょっと試してみてはということ
です、はい、
まあ、試した時は言ってね、やっぱ今日ナチュラなんだけど気づきましたかみたいな。アフタートーク、
はい、
アフタートーク入った時にね、はい、うん、言ってください。
言います、
続きましてラジオネームゴジラ55、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
熊本在住の41歳会社員の男です、
はい、
先日、
うん、
夢を見たので報告いたします。夢の中で私は高校生、
はい、
クラスで私と仲のいい友人たちが、
はい、
劇団ひとりさん、爆笑問題太田さん、もぐらさんという最高のメンバー3人、いつも仲良く遊んでそうでした。そんなある休み時間にアウトレイジごっこをしようという話になりましたが、私も含めたけし信者の4人なので、4人とも北野武さん演じる大友を演じたがり、教室の中でひたすらバカだろうと4人で言い続け、女子たちに嫌われるという最高な夢を見ました。ぜひマサミとなる日を楽しみにしております。いただきました。
たけしさん信者のみんなとクラスメイトになった夢。
何なんだこのメール。何これ。
なんかなんかラジオに夢の話を送ってきた、うん、史上最高齢じゃない、41歳で見た夢の話。楽しかった夢の話。
高校生で、
うん、
誰が大友やるかってね。うん、
すごいですよね。今日も楽屋でやってましたもんね、ずっと。
何を、
うん、あの首の、
ああ、そうね、
うん、
やっぱなんかこう最近はもうあれでなんかこうちょっと整えてるみたいなところありますね。なんか
本当に普通にマネージャーとスタイリストさん、女性2人無視されてるのにずっとやってて、
いやだ、無視とか無視、その語りかけてるわけじゃないから別にあれ、その調整っていうか、
うん、
だからそのブルペンみたいなもんよね。
ああ、投球してんの。
そうそうそう、うん、
肩作ってんな。
肩作ってるっていうか、もうなんか生活のリズムっていうのなんか、うん、うん、1日1回はやっぱあなたこそ熱そうになるなをやんないと、なんかこう一日がなんかこう閉まんないというか、あ、これ今日そういえばやってなかったみたいな。
一人のとこやりなよ、一人の時に。
え、
一人の時にやりなよ。
いや、やってよ別に家とかで。、
はい、それも込みで、
それも込み、
うん、昼間もやんなきゃ
いけない。昼間とかそういろいろちょっとやって締めていくっていう感じですね、
はい
はい、いやー楽しみですね。
でもまあ1ヶ月ぐらい経ちましたから、もう残り、
うん、11月23日
5ヶ月切りましたからね。
8、9、10、11、4ヶ月ちょい、
はい、
まあなんとか頑張ります。はい、今週以上です。
はい、楽しみに待ちましょう。
はい、
それでは来週も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンジュール、三輪明宏です。 ポッドキャスト番組美輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。